鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、いよいよあさって20日からですね、専門本線に SL 冬の出現号が走り始めますので、
はいはい、
まあ、以前もちょっとお知らせしたんですけども、また再度お知らせしたいと思うんです。1月の20日から始まりまして、1月は土日中心で、それから2月2日から12日までは毎日で、その後は土日あるいは金曜日中心 で3月の20日まで、運転をいたします。それで時刻がですね、釧路を11時5分に出発をして、標茶到着は12時35分で、帰りは標茶が14時ちょうどで、釧路が15時42分、5両編成で、去年ですね、全ての客車がリニューアルしまして、1号車と5号車が単調化ということで、半分の座席が湿原側をよく見えるっていう座席ですね、はい、それから3号車と4号車がストーブカーって言って、ストーブがあって、なんかいろいろなものを焼いたり、はい、で、お酒もなんかも飲んでいただければと思います、はい、それから2号車はこれストーブはついてるんですけど、なんといってもここはカフェカーが はい、ありまして、いろんな商品も売っております。今日はちょっとこのカフェカーの何を売ってるかっていうような話をしたいと思うんですけど、これもずっと売ってるのがですね、 SL 冬の出現号のサボだとかエンブレムですね、はい、でその他にオリジナル商品としてしましてはですね、地元コーヒーの専門に売ってるお店が協力をして、SL オリジナルブレンドコーヒーを社内で限定を発売いたします。でその他ですね、トートバッグですとかピンバッジ、それからクリアファイルなんていうのも売ってますし、あと地元の特産品ではですね、釧路市から釧路キリサイダーとかですね、鶴居村からはですね、クラフトビール、これで早く頼まないとあっという間なくなっちゃうんですよね。からしべ茶は、星空の黒牛ビーフジャーキー、酒のおつまみにどうぞと、それから釧路町はスリム昆布、昆布非常に体がいいですからいろんな使い方できます。それから手鹿町からは長谷製菓さんの単調鶴の卵、あと手鹿町からはクリームドアさんのアイスクリームなんていうのも、いろいろ売ってますし、あとですね、今トールに移ったんですけども、手作り工房トナカイさんの、ススクレヨンっていうのも、売ってますので、ぜひですね、乗車されましたらご利用していただきたいと思います。乗車券の他に、座席指定券が必要です。全車指定席ですので、必ず乗る前には緑の窓口、あるいは確か駅ネットでも買えるはずですので、絶対指定券を購入してから乗るようにお願いをいたします。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今釧路市立博物館ではですね、記念ミニ写真展示、新富士駅開業100年ということで、はい、4月7日までなんですが、2階の常設展示室で今写真展開催しております。はい、今日とですね、それから来週は私国鉄職員の時に、新富士駅に3年と少し6ヶ月ぐらいでしょうかね、
はい、
勤務していましたので、その時のお話をさせていただきたいと思うんですね。なおですね、サトライト展示ということで、釧路 の新富士郵便局にも、はい、デジタルフォトフレームで、展示しておりますので、ぜひご覧いただきたいと、思います。いつもですね、この番組は鉄道に特化した話で、 一般の方聞いてもなかなかよく分かんないんですけど、今日はますますもっと分かんなくなります。もう今から40年以上の、
はい、
貨物列車を扱っていた時の話ですので、専門用語なりはなるべく解説したいと思うんですけども、番組はそのまま聞いていただきたいと、思います。で、新富士駅はですね、釧路の西隣にありまして、1923年ですから、まあ、大正12年12月25日に開業をいたしました。で、近くに富士製紙っていうですね、まあ、後に王子製紙とか十条製紙とか、はい、まあ、日本製紙とかって言ってたんですけども、まあ、残念ながら2021年には撤退しちゃったんですけども、まあ、この富士工場があるということで、できました。なんですけども、本当はだから富士駅になる予定だったんですけども、すでに、はい、東海道本線にはですね、はい、富士駅っていうのが、うんうん、まあ、ありますので、まあ、新しい富士駅だということで新をつけて新富士駅になったわけなんですね。ところが、東海道新幹線にも今新富士駅っていうのができたんですね。
そうですね。
全く同じ名前で、はい、こちらは1988年で、まあ、これ聞いた噂話ですけど、一応JR 東海さんから JR 北海道さんに使ってもいいでしょうかっていうですね、
はい、
打診みたいなのあったやように聞いてます。はい、で、今の新富士駅はですね、島式ホームって言って、ホームの両側に列車が止められて、はい、で、真ん中にポツンと透明のですね、まるで金魚鉢のような待合室があるだけなんですよね。で、まあ、併設して釧路貨物駅っていう、まあ、JR 貨物さんの、まあ、貨物駅のターミナルなんですね、はい、今現在は。ですからコンテナがこうババババババッとこういろいろ積んであって、まあ、どちらかというと旅客駅というよりは、まあ、貨物駅なんですね。で、この駅ができた歴史もこの富士製紙っていう製紙会社が近くにあるもんですから、まあ、多分チップとか入れたりだとか、それから製品を積み出したりだとか、はい、まあ、そんなようなもう本当貨物にずっと特化した駅だったんですね。で、そんな中で私がですね、この国鉄に入社をしまして、新富士駅に、勤務し始めたのは、1978年ですね、昭和53年の9月から、約3年と半年、ここで勤務をしました。で、当時はですね、駅長さん以下、あの駅に行ったら失礼ですけど50人以上いたんですね。っていうのは貨物を取り扱ってたので、貨物っていうの、貨物列車っていうのはもう夜も走ってますし、はっきり言って夜中も走ってるので、はい、どうしても24時間勤務にならざるを得ないんですね。で、当時その駅の仕事としては、お客さん、まあ、いわゆるこう旅客扱いをするための、出札、まあ、切符を出したりとかですね、それから当時はハサミなんていうのでパチパチ切ってましたんで、そういう改札の方、それから手荷物小荷物って言いまして、まあ、今の宅急便のようなことも、はい、駅でやってましたんで、そういったこと、それから一番やっぱり取り扱いの多かった貨物 の車をどういうふうにこう貨車を手配するかっていう担当の方たちが何人かいて、で、その他にこの新富士駅で外に飛び出してってですね、その貨車の入れ替えっていうんですけども、行き先別に揃える、こういう係がいて、まあ、50人以上は、まあ、いたわけなんですね。で、私が入った当時はですね、この新富士駅自体でも貨物の扱いがあって、これ私のちょっと記憶違いかもしれないですけど、なんか肥料っていうんですかね、それをなんかこの新富士駅に下ろしてたような気がします。それから2つ目が、まあ、当時は十条製紙って言ってたんですけども、十条製紙の紙ができた製品ですね、まあ、ここは新聞紙がほとんどだったんですけど、まあ、多分あれは全国なのかな、道内 その新聞社さんに、紙を届けてっていうこともしましたし、あるいは逆に入ってくる、こう工場に入ってくるものとして パルプを作るための薬品ですね。これは私記憶正しくて、なんか硫酸かなんかだったと思うんですけど、いわゆる劇薬で、そういうのもこう運んでいました。で、一番やっぱり取り扱いが多かったのが、まあ、今もあるんですけど、釧路の西港にあの石油タンクの基地があるんですけど、はい、その石油類を、まあ、例えば灯油、ガソリン、それから軽油とかですね、そういったものを十勝方面とかその網走方面に運ぶ、これが一番、まあ、多かったんですね。で、何両ぐらい出てたかっていうと、多分ですね、60両から100両ぐらいはその石油タンクが出てたんですね。で、まあ、もちろん石油類なんで、当然冬の方が需要が多いので、はい、冬になると量数がこう、まあ、多いんですね、はい、で夏になるとこう、まあ、少なくなるという、まあ、そういったことをしてました。それでどんなような、僕らはというか私は入ったばっかりだったんで、校内係っていう貨車に飛び乗ったり飛び降りたりとかして、はい、で貨車ブレーキをかけて連結させたりだとかっていうようなことを、まあ、してました。それでこの入れ替えっていうのはどんなことをやるかっていうと、今多分、ね、ほとんど国内ではない、もうないと思うんですけど、西港からこう石油タンクが、まあ、大体20両ぐらいこう新富士駅にこう持ってくるわけなんですよ。でそれは石油の種類には分かれてるんですけど、でも行き先別にはなってないですね、まあ、パラパラなんですね行き先が。だからその行き先をその列車ごとにまとめるっていう作業をやるわけなんですね。でどうやってやるかっていうと、新富士駅は当時10番線までホームがあって、で5番線6番線あ4、5、6っていうのが、これが本線列車っていうか普通の旅客列車がこう、はい、ビュンビュン行ったり来たりするとかなんですけど、その他の1番から3番とそれから7番から10番っていうのが、これが貨車の皆さん使っていいですよっていうようなホーム で、で例えば1番線と2番線には帯広方面の列車をそこで揃えましょうだとか、で美幌とかなんだ中シャリとかっていうあっち方面はじゃあちょっと3番線と4番線使いましょうかとか、そういう振り分けをやってたわけなんですね。で、まずこれがですね、午前中1回とそれから午後から2回、まあ、入れ替え作業をやってたんですけど、まずその釧路の駅の方から、まあ、今でも一部走ってるんですけど、ノロッコ号とか使ってるんですけど、DE10 とかっていうですね、そういうディーゼル機関車がこう、環球車っていう車掌さんの乗るような車と、それからその網走方面から の石油をもう下ろして空のタンクがまず新富士駅に来ます、はい、で、それを、今度は空のタンクは西港に返すので、7番線とか8番線にそれをまず最初に置いといて、で今度はこう石油類の入ったその20両ぐらいのタンク車を機関車が引き上げて、お楽しけ方面にでーっと引き上げてって、でそれで一般の方は全く馴染みないと思うんですけど、突砲っていう作業をするんですね、はい、突砲っていうのは突然の突っていう字に、はい、それから解き放つの、まあ、放すっていう、これで突砲って言うんですけども、例えばその20両引っ張っていきました。で一番その新富士寄りの車両が帯広行きのなんとかなんとか列車だっていうと、後ろから、まあ、機関車で押してって、で、その一番前の車両だけ連結器をまた外すんですよね、はい、でそうすると機関車がブーッとブレーキかけると、一番前の貨車は連結器離されているので、惰性でそのままずっとこう、はい、まあ、蘇生っていうか列車を組むための1番線とか2番線とかに惰性で走っていくんですね。でそれに、僕らが飛び乗って、 で、ちょうどいい塩梅のところへ貨車それぞれにブレーキがついているの で、うん、でそれでその、適当というか所定の位置に停車をさせたりだとか、それからもうすでに車両があるときにはそこにうまくこう連結をさせたりとかっていう、そういう作業の、繰り返しだったんですね。でそういう作業が午前中1回と午後から、2回、あったんですね。でどのぐらいの人数でやってたかっていうと、まず走車係っていう、僕ら旗振りとかって呼んでたんですけど、いわゆるこう監督ですわね監督とかコーチの役割で、どういう貨車がこうなんか来た時にどういう順番で突破しようかだとか、どの列車を何番線に入れるかで、いかに手数を少なくして作業するかっていうことを常に考えている方が走車係って言って、緑と赤の旗を持って、これでもう機関車に向かって、なんか行けとか戻ってこいだとかブレーキかけろだとかっていう、そういうのをこう旗を持ってやる、この走車係の方が一人、それからポイントですね、分岐器を操作する方、鉄鉄係っていうんですけど、そういう方が一人、それと僕らみたいなちょっといわゆる若手が校内係っていって4人でやってたんですね。で最初はその校内係の 中でも一番最初にこう入ってきた時にやるのがホース切りっていうですね、作業で、これ何のホースだったかっていうと、貨車と貨車の間には、必ずブレーキ用の空気ホースが、直径どのぐらいですかね、5センチ6センチぐらいの結構ゴム製のホースがこうつながってて、でそれがつながらないと貨車は全部にブレーキがかからないわけなんですね。でホース切りっていうのは、その突破作業っていう車両と車両を切り離すときに、そんなブレーキホースつないだままだと、このブレーキホースがもうプチンと切れちゃうので、必ずこれを、ちゃんとこう車両ごとにこう切らなきゃダメなんですね、切り離さなきゃダメなんですけど、これがなかなかの音なんですよ。ブレーキホースってあれだいたい5キロぐらいの 空気圧が常時こうかかってて、でそこから空気を抜くとブレーキがかかるっていう仕組みなんですよ。っていうのは僕は潮刈峠とかっていう小説があったかと思うんですけど、列車が登ってって途中で連結器がなんか外れて、それでもバーッと下がっていっちゃって、そこでこう車掌さんが身を挺してその車を止めたとかっていうのがあったんですけど、あれはもっと昔のお話で、今はどんな列車でも連結器がたとえこうパッと切れても、そのブレーキホースから空気がバッと漏れちゃうので、必ずブレーキがかかる仕組みになってるんですよ。でもそれは入れ替えの時そんなことやってたら大変な時間がかかっちゃうので、あらかじめこう切るんですけど、中に5キロの空気が入ってて、それを入ったまま途中でパンとこうその継ぎ手をこう切る、切り離すものですから、結構ないい音するとボンとかつっていい音するんですよね。で最初そういうのは驚いたんですけど、でも慣れてくれば、全然もう本当片手でピュッとこうやれば切れるっていうような、まずそういう作業と、その連結器をその突破の時に僕ら開放テコとかって言ってたんですけど、そういうのを切ると連結器がこう本当はずっと固定はされてるんですけど、その開放テコっていうのをパッと上に上げると、そのピンがこう上に上がっていって、でそれでこう連結器がパッとこう離れるという、そういうような作業をまず一番の若手が、してたわけなんですね。で、当時はですね、本当はこういう入れ替えやるときって、入れ替え専用のその引き上げ線っていうか、その、専用のそういう線路が あるんですけど、もちろん新富士駅にもあったんですけど、距離があまりにも短くて、もう20両ぐらいの石油タンク入ってっちゃったら、もう全然もう入れ替えがそこでできないような状態なんで、本線を使ってたんですよね。だから本線列車がこう いない時を見計らってやるので、だから手数を少なくしてできるだけ時間を短縮してそのやろうっていう、そういうようなことをやってたんですね。特にこの扱ってるタンク車って石油がいっぱい入ってると重たいんですよね、はい、あの全部で入れるとですね1両50トンぐらいあるんですよ。こういうのが20両とかつないで動いてるとやっぱり動きが鈍いので、どうしてもちょっとこういった時間オーバーしちゃったりだとかする場面もまああったんですね、はい、で、来週はですね実際にじゃあその貨車に飛び乗ったりとか飛び降りたりだとか、まあ、そんな作業のちょっと思い出をちょっとお話をしたいと思います、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。